もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
62歳。
結婚してます？
結婚したけど、一時別れで別れてます。
別れて、何年前ですか？別れたのは。
15年ぐらい前です。
15年。それ以外ずっとお一人で暮らしてるの？
はい。
はい、わかりました。それでどんな相談でしょうか？
半年ぐらい前に知り合った人に、体が悪いからといってお金を貸してたんですよ。まあ、仕事してなかった時やったんで、
はい、
ちょこちょこ貸してあげて、まあ、100万弱。
ああ、それでその時になんか紙かなんかに書いて。
はい、最初は書いてくれてたんですけど、だんだんと増えていったんで、後からまた書いてくれるいうことやったんですけど、ちょっと喧嘩したばっかりに、もうメールも書くんですけど、帰ってこなくなって。
で、そんだけこう、お金を貸してあげるように、親しい仲であったのに、喧嘩したっていうのはどういうことで喧嘩をしたんですか？
病気もきれいに治ったから、もうこれからはしっかり返してね、とかなんとか言ってたんですよ。
返してねって言って、相手は返すという意思を示したんですか？
電話するたんびにちょっとそういうこと言ってたんで、必ず返す、治ったら返すいう言葉はいつももらってたんですよ。
返すと言っていた。
はい。
はい。で、今日のあなたの相談っていうのは、返してくれって言っていたんだけれども、返してくれないと、どうしたらいいでしょうかっていうことね。
はい。どのようにしたら返していただけるかなとか思って。
どのようにしたら返してもらえるかなということね、
はいはい、
100万弱については借用書がちゃんとあるの？
ないです。
それがないわけね。
はい。
ということはそういう証拠になるようなものは全然ないわけ。
その100万になる金額はになる借用書はないです。
ないわけね。
はい。
借用書はないけれども100万弱のものを貸したのは確かだから、これを返してもらうためにはどうしたらいいかってことね。
はい。
だけどとにかくお金を貸すということはそれだけの関係があったわけでしょ。
まあ正直そうです。はい。
そうですよね、
はい、
だから相手からすれば貸してというふうに言っていたけれども、相手はもらうつもりでいたのかな。
いやでも、もらうんじゃなくて、貸したんだから戻してよったら、戻すよとは言ってはくれてたんですよ。
ああ、はい。これは大変に難しい話だと思うんですけれども、今日はそういう難しい質問にしっかり答えてくれます。弁護士の中川淳先生です。
こんにちは、中川です。
こんにちは。
ちょっとね、遅くして教えてくださいね。半年ぐらい前に知り合って、それで、まあ、体、ご病気だということなんでしょう。それを治すためにお金がいるんだっていうことでお金を貸し始めたって、そういうお話ですよね。
はい。
はい。知り合ったっていうのは男性の方ですね。
はい、男性です。
はい。どういういきさつでの知り合いなの？
病院で知り合ったいう形なんです。
あなたも入院かなんかされてたの？
いや。正直看護婦と患者さんいう感じで。
入院されてる患者さん？
はい。それが最初の発端で。
うん、お付き合いするようになったわけ？
はい。
うん。で、お付き合いが始まって半年ぐらいなわけね。
はい。
うん。じゃあ、そのご病気のことについてもあなたはご存知なわけですか？
はい。
最初、その借用書書いてもらったっていうのはいくらぐらいだったんですか？
最初は20万書いていただいたんで持ってるんですよ。20万の
借用書があるわけですか。
はい、はい、
でその後ちょっとずつっていうのはそれはあれですか、現金で渡してたんですか。
はい、現金で渡してました。
相手の銀行口座に振り込んだとかそういうもんではないから、現金で渡してるから、はい、お金が渡ったこと自体についてのエビデンスもないわけですな。
はい、
であなたがその100万弱になるっていうのは下ろした金額が口座から下ろしてんから、そこで自分なりに把握してるって、そういうことですね。
はい、
はい、それでその半年ぐらい経って喧嘩して連絡が取れなくなったっていうのが今の状態。
はい、
連絡が取れなくなったっていうのはどういう状態ですか。
メールしてもメールとかショートメールしてもなんかあの届いたは届いたんですけど既読言うんですか、
うん、
あれがないし、以前はまああの呼んでいただいとったら既読は必ずあるんですけど。
LINE かなんか。
はい、 LINE です。
あ、 LINE でね。
はい、
あ、 LINE で既読もつかなくなったわけ。
はい、
完全にスルーされちゃってんの。
そうです。はい、
うーん、で喧嘩したからうんぬんっておっしゃったんだけど、その喧嘩をしたっていうのはなんか特別なことがあったんですか。
もう綺麗に完全に治ったから、
うん、
もう働けるような状態になったと思うんですよ、
うんうん、
それで今までもちょっとちょこちょこお金戻してね戻してねとは言ってたんですけど、分かった言いながらでもまた向こうからも連絡あったんですよ。だけど今回そういうことでもう治ったから働いて今度は戻してねいうことを言ってたら、病気の私にそういうことを今そんな言うことなかろういう話になって、それからもう
ちょっと、あ、それを喧嘩っておっしゃってるんですか。
はい、ちょっと喧嘩というか、はい、何言ったらいいんですか、
は
い、
あの実際にそれ治療費には使ってたの。あなた
は使ってました。それは
それはあなたがお勤めだったところの病院の治療費に使ってたわけですか。
違うとこも行ったりしてたんで、それで、うん、そこも入院してたことがあるんで、うん、そのそこの病院にお金持っていたことがあります。それで入院はしてました。
どういうお付き合いだったの。あの入院しっぱなしだったのですか。
いや、そんなことないです。最初の3ヶ月間は普通通りお付き合いしてました、
うん、いわゆる男女のお付き合いをされてたわけ。
はい、それもあります。
うん、でそういういわゆる男女としてのお付き合いが続いてきてて、ね、貸した金が溜まってきて口うるさく返してっていうことが重なっていくとそのうち機嫌悪くなって、そういう流れですか。
はい。
男性は一人住まいでした。
一人住まいです。
家行ったことある。
はい。
お一人住まいなのね。
はい、
うん、仕事もできなくて治療しなきゃいけない状態で、
はい、
で金のストックがあるんかないかな、まあ実際のところは分からんけども、
はい、
あなたがその治療費のいい金づるだったってそういうことなんじゃないの。
ああ、そういうことですかね。
ああ、
うん、
まあ、結果論として最初から騙すつもりだったのかどうかは別として、いわゆる男女の中になって、
はい、
あなたがお金出してくれてで貸すっていうお話では出発点はそうだったんだけども、まあ、一緒になりゃ貸した金もうやむややみたいなこともあるわね。あの一般論で言えばね。
はい、
はい、相手の男性ちなみにおいくつぐらいなんですか。
60歳ですか。60歳です。
同じような年だよね大体。
はい、同じような年です。
うーん、一緒になろうっていう雰囲気ではなかったの。
一緒になる以前ちょっとそのちょこちょこやっぱり喧嘩してたから性格が合わんとかなんとか言われたら、うん、こっちも別にいう感じだったんですけど、
うん、
それはちょっとなかったと思います。
あなたにもそういう気はなかったん、
はい、そういう気は途中でないなりました。
まあただね、その最初の20万は借用書があるから貸した金だって言うんでね、まあ出るとこ出てね払えてやって、でお墨付きもらうことは簡単だろうと思いますよ。お墨付きっていうのは出るとこ出た時の判決っていうことですけどね。でも裁判所っていうところはね、あのお墨付きをくれるところだけでね、取り立てにまでは行ってくれないのでありましてね、
はい、
そういうのもらったって実際にそれに従ってお返してくれないと返ってこないということがまずあってね、
はい、
でそれ以外の金額ね、仮に100万としましょうかね、
はい、
ぐらいですからわからないから残りの80万としましょうかね、
はい、
残りの80万についてはそもそも貸したという証拠が何もないですから、
はい、
そもそもそんだけの金がね受け取った覚えがないと言われればそこからもう立証する術がないわけで、
はい、
それが一つ。それから仮にある程度お金もらったけどそれ援助してくれたんやとね、
はい、
言われてしまえばこれはもうどうにもならんですよ。そういう主張をされてしまうとね、いいとか悪いとかの問題ではなくて、 そもそもお金を、そんだけのお金をもらってないと言われれば、こっちは法的な意味で追及する術はありません。
あ、
それから、はい、ある程度のお金を確かに受け取ったけど、それは私をかわいそうやと思って、ね、援助してくれたんやと言われてしまうと、貸したということについての立証のしようがないですから、それは逆にね、裏返しにもなるわけで、最初の20万は借用書があるのに、後のお金がないのはなんでやと。それはあなたのことの経緯からすればね、後で返してくれるって約束だったから出してるということなんでしょうけども、
はい、そう
です。第三者的に裁判の世界で、
はい、
ね、裁判官という立場からは、もう証拠裁判主義ですから、
はい、
そこから物事を見るということで考えなきゃいけないんで、実際裁判を起こすかどうかの問題じゃないんですよ。実際の、例えば弁護士が出て行って交渉するっていう場合でも、裁判所へ持ち出して、ね、部があるかないかっていうところから降りてきて、出ないと交渉の術はないわけです。例えば、弁護士が代理人になって、その80万、残りの80万返せっていうことを、代理人として、まともな弁護士が請求できるかって言ったら、今のお話だけだったらとてもじゃないけど請求できないです。裏付けることがないから、
はい、
実際はだけど、それ出るところへ出た時に絶対勝ち目がないから、否認されれば相手が認めてくれてね、今でも連絡がついて、確かにお借り申し上げましたと、大変ご迷惑かけて悪いご断したって、まあ、はい、言わんは別にして、その100万何がしよう、はい、債務承認でね、借りたお金はこんだけでございますって一筆とか書いてくれれば別ですけども、
はい、
そういう状態にならん限りは難しいです。
いや、それが一応その後書いてもらいに行こうかな思ったんですよ、増えた分、
うん、
でそれを言ったら、うん、これから行きます、うん、書いてくださったから行きます言ったけど、
うんうん、
応答がなかったんですよね、うん、結局は書いてもらってないんですけど、
うん、だから相手はそういう対応する気がないんですよ。
まあ、そういうことですかね、
はい、だろうと思いますよ。だから相手がそこのところを積極的に認めてくれない限りはやっぱり難しいと思いますよ。
あ、
うん、残念だけども、
もうほとんど泣き寝入りいう形なんですよね。
そういうことになるよね。
あ、
まあ、あなたなりにその思いがあってやっぱりお金を渡してあげてたわけだから、本当に金を、人に金を貸すっていうんであれば、それなのものの書き付けなんかをもらうだろうし、
はい、
でそもそも論として人に金を貸すっていうのはね、
はい、
いいですか、金を貸すときは返ってくるだと思うだって言うんですよ。
あ、そうですか。
ああ、信頼するっていうことですから、でその人が信頼を裏切ったリスクを引き受けるっていう前提でやる行為なんですよ、金を貸すというのは、
はい、はい、
だからその人がある意味信頼を裏切ったら、線から承知の上でそういう貸し方をしてしまったっていうふうに考えなきゃいけないです。
あ、
金を貸すっていうのはそういう行為です。
あ、そうですか。
そう、あなた60年生きてきたんだから、それはやっぱりそういうことは分からなきゃダメ。
わかりました。
ちょっと変わりますね、加藤先生とね。
はい。
人間の心っていうのは行動の理由を受け入れるっていうんです。だからあなたが貸した時には返してくれるから貸すんだという行動の理由を貸してあげた時、あなたの心はそういうふうに思ってるんです、
はい、
だから返す返さないっていうのは心理的に言うとどうしても揉めるんです。
はい、
よろしいですか。
はい、もうほたらこれからはもう貸さないように、
うん、そうですね、
肝に銘じて、はい、もういや返してくれるんかな、どういうふうに返してもらえるんかなとか思ったんですけど、
う
ん
う
ん、ま
あ、そういうふうに思うんです、はい、人間っていうのは、
はいはい、
これから注意してくださいね。
はい、
はい、はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
人間の心は行動の理由を受け入れてしまう。